皆さんこんにちは、日本マイクロソフトの佐藤です。どうぞよろしくお願いいたします。こちらですね、ソノログただ集めているだけではありませんか、IT 運用の世界にもビッグデータの活用ということで、これから60分のセッションの方を行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、本セッションの、目的ですね。はい、で、本セッションの目的なんですが、このセッションの後で、皆さんが行っていただきたいことは一つだけです。今日、この中でですね、あるサービス、ちょっと紹介したりするところはいくつかあるんですが、こういったもの実は無償で使えるものをいくつか今日ご紹介します。で、無償の評価プランというのがありますので、ぜひですね、それをちょっと使ってみて、で、実際にちょっと試していただくと。で、そうするとですね、いろいろ実は見えてくるものがあるのかなというところになってまいります。はい、で、ですね、こちら、今日のタイトルにもあります、そもそもログ収集何のために行うのか。もちろん、今 IT の運用されている方、もう十分にその、理由というのは、あるかとは思いますが、一応ここ確認ということでですね、紹介、話しますと、一つはこの障害発生時の原因究明というのが、一つあるんじゃないのかなというところになります。で、要はトラブルが何か起こったときに、そのトラブルシュートをするときに、そのベースとなるログがなければ何もできないよねというところが1点です。それともう一つは、システムの傾向分析。これはどちらかというと、アクセスログとかそういったものを見て、どういったお客さんがよくアクセスしているか、どういう端末からアクセスがあるか、ウェブのアクセスログとか、そういったようなものがあったりとか、あとはキャパシティプランニングですね。クラウドなんかですと特にスケールアウトの仕組みとかになってきますので、そこがそのまま課金の仕組みにつながってくるところがありますので、そういうところでの、傾向分析というのがあると思います。で、それともう一つはセキュリティの監査というところですね。こちらは要は不正なアクセスがないかどうか、こういったようなものとかを、きちんと確認をしなければいけないというところです。そのためにいろいろなですね、膨大な量のログというのを取っているのかなというところになります。ただですね、実際の現場においてはですね、溜め込むだけ溜め込んで終わりかなっていうのは結構多いと思います。私も実はこう運用管理の製品というのをよく営業で紹介をしているんですが、いろいろなお客様からですね、とにかく溜めてますと。で、話を聞きますと、とりあえず蓄えておかないと、何かあった時に取ってなかったじゃないかと怒られると困るので、とりあえず取ってやりますと。それはそうですよね。で、その結果ストレージを圧迫してしまいますとか、あとは、きちんと蓄えてはあるんですけど、そこからですね、レポート、やっぱりどういうその、アクセスがあったか、どういうふうに使われているかというものを、レポートを作らなければいけない。ここは非常に煩雑ですという、意見もあります。ただ、そもそも集めてるんですけど、活用方法がわからないので、本当に貯めてるだけですっていう、ここに真ん中に書いてある通りのケースというのが、非常に多いんではないのかなと思います。で、一般的に、何を収集するかという、ちょっとここは前段のお話になってくるんですが、Windows であれば、ベースとなるのはやっぱりイベントログですね。システム、アプリケーションから始まって、こういうようなアプリケーションごとに、イベントログというのがあります。あとはアプリケーション独自で持っている、テキストベース のログというのがあると思います。で、あとは、そうですね、このイベントログの中にセキュリティのイベントログというのもあります。ログオンの監査とか AD に対する操作なんていうのは大半のものは大体そこで取れます。ただ、ここもグループポリシーとかで要はどこのレベルまで取るかっていうところを見ないと、その監査の深さっていうところと、実際の、なんつうでしょうね、そのストレージ、容量ですよね、どのぐらい取るかっていうところの、そのバランスを考える必要があるのかなと。実際のファイルアクセスとかの、ファイルのオブジェクトアクセスの監査ってですね、あれなんか全部のフォルダに対して取ってしまうと、あっという間にストレージが満杯になってしまいますので、そういうところを考えている方はやっぱり注意が必要ですというところです。で、あとは Linux の場合は、sys ログベースになるのかなというところになります。はい、で、ここでネットワーク機なんかからも、この sys ログ経由で大体取ってくるケースが多いのかなというところになっています。で、あと、ログではないんですけど、実はこういった情報もいりますよねということで、パフォーマンスもキャパシティプランニングの観点なんかから必要ですし、当然アプリのインストールの履歴だとかネットワークアクセス、構成情報ってログじゃないじゃんって思うかもしれないですけど、実は、どういったアプリがどのバージョンで入ってるかっていうのは全体をこう分析しようと思った時にやっぱり必要ですよねと。 あと、クラウドを使っている場合、Azure とか、オフィスの365もそうですけど、クラウドサービスも、監査ログを提供してますので、こういったものも集めなければいけないのかなというところになります。ただ、ただ単にですね、このログ、これを、まあ、集めるだけですとですね、まあ、全く意味がないですね。というところで今日、まあ、今日の本題になってくるんですが、ポイントとしては、2つですね。とにかく集めたデータをいつでもこう加工して見ることができる仕組みっていうのが必要ですねと。貯めて終わりではなくって、いつでも加工して見れると、必要な時にですね、必要な立場の方が自分の視点でこう見れるっていうことですね。これが必要ですと。セキュリティの方であればセキュリティカット、運用の方であれば運用カットあると思います。それと、大量のログを、まあ、自動的に分析できる仕組みですね。こういったものがあるといいのかなというところになります。ただ単にこうレポートを作るだけだと、傾向分析とかそういったものをやっていこうとしたときに、やはりですね、まあ人の手だとこう限界があったり、いろんなノウハウが必要だったりっていうところがあります。でこういうところをどこまでですね、自動化できるか、楽にできるかっていうところがポイントになるのかなというところになります。ちょっとかなり大きい書き方をしてしまったんですけど、まあ、IT 運用の世界でもですね、まあ、ビッグデータっていうとなんかすごくこう IoT だとか、ソーシャルだとか、なんかそういったようなところとこう紐づきがちなんですが、別に IT 運用の世界でもあってもいいじゃないかというところになります。でこれ実際総務省 のちょっと古いやつ、だいぶ古い情報なんですけど、情報通信白書なんかでも、ビッグデータ、事業に役立つ知見を導出するためのデータというところで、その中にこういくつか例というので8つぐらい書いてあったんですが、その中の1つにいわゆる IT 運用のログっていうのもちゃんと入ってるんですね、項目に。なので、そういうものもきちんとこう分析できるような仕組みっていうのがいりますよねという話になります。さて、じゃあそれをどうやっていくかっていうところの話になるんですが、まあ今までですとデータをそのどっか の大きなストレージに集めてきて、そこでまあパワーのあるマシンでですね、分析をしてっていうような形になると思うんですが、やはりクラウドの世界ですね、この集めたデータをクラウドに置くっていう考え方、今流行ってきています。でそれはクラウドの世界ですと、まず豊富なストレージがあります。 Azure もそうですね、豊富なストレージが、まあ世界中にデータセンターがありますので、それを活用することができます。そしてクラウドは必要な時だけ必要な分のコンピュートリソースを使うことができます。ということは、そのレポーティングとか分析だけのために大きなサーバーを用意するとかではなくって、必要な時だけそのクラウドの力を借りるというところですね。で、安全に管理で保管って書いてあるんですが、これはデータをクラウドサービス、まあ、クラウドサービスは責任範囲っていうのが、誰がその責任を取るのかっていうところですが、例えばそのイヤースであれば、いわゆるそのクラウドの、まあ、ファブリックのレイヤーというのは、クラウド事業者が、でその上に乗っかっている仮想マシンとか OS に関しては、クラウドを使っている人がこう責任を持つ形になりますので、もしイヤースなんかの場合でこれをやろうとした場合には、まあ、そのデータの保管、まあ、そのアプリケーションとかの領域は、利用者が、考えなければいけないんですが、例えばこれがもし SaaS のようなサービスで提供されていれば、その部分もですね、実はクラウド事業者の方がこうきちんと保管をするというようなことがですね、できるようになるということで、そういった意味では安全なクラウドな事業者というのを選んでいただいて、こういったサービスをうまく活用していくと安全に保管できるという、実はそういう考え方もあります。それとあとは、今ですと、まあ、例えばデータセンターのサーバーもそうですし、クライアントモバイルからのアクセスもそうかもしれません。また、マイクロソフトのイメージで Azure っていうのもありますけど、 Azure じゃないクラウドサービスですね、 Amazon さんとか、まあ、それ以外の国内のいろんなクラウドサービスもあるかと思います。でそういったところとこう例えば複数使った時に、じゃあ、そういうものをですね、どこからでも集められるようにする仕組みっていうのがあった方がいいんじゃないかと。でこういうことを考えると、トータルしてログ収集とクラウドって実は相性がすごくいいっていうのがあります。でじゃあ、今日何をその紹介していくかっていうところなんですが、これが最近ですね、もうこれ去年ぐらいから実はもう出てる仕組みになりますので、名前聞いたことある方もいらっしゃるかもしれません。で、これログアナリティクスと呼ばれる Azure の中にある SaaS 型のサービスです。でこれ実は2月ぐらいまでですね、オペレーショナルインサイツっていう名前で呼ばれていました。もしくはこういう管理系のスイートをまとめて、OMS とかですね、そんなようなキーワード最近もしかすると聞いたことがあるかもしれませんが、今日は、このログアナリティクスというのをちょっとまず一つ、 一つ目ですね、ちょっと紹介したいと思うんですが、要はこういった、クラウド上で提供されている SaaS 型のサービスで、ダッシュボードの画面でこういろいろなシステムの状況を可視化できるようなものがありますと。で、対象はもちろん Azure 上で動いていますので、 Azure はもちろんターゲットなんですが、別にオンプレミスの環境でもいいですし、他のクラウド、それこそ Amazon さんの AWS とかでもいいと思います。で、マイクロソフトらしいなというところでは、収集用のそのテンプレート、どういった項目を集めてくるかっていう、テンプレートをですね、無償で提供して、で自分たちで集めたい情報をですね、選んでいただくと、どんどんどんどん集まっていくというものになっていきます。で、あとは何かあったら、管理者に例えばメールを通知したりとか、自動化のためのスクリプトを実行したり、こういったような、仕組みがあるというところです。ちなみにこのちょっとですね、お聞きしたかったのが、このログアナリティクス、もしくはオペレーショナルインサイツと呼ばれているこのサービス、すでにもう使ってらっしゃる方、試した方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。多分いろいろ見えてくると思いますが、逆にまだこのサービスはまだなんですけど、 Azure そのものは使ってますよ、もしくはちょっと試してますよって方いらっしゃいます？ありがとうございます。多分ですね、ものすごいラッキーです。その方は今日セッションで話した内容すぐお試しいただくことができるものですので、ラッキーです。で、今挙げてなかった方ですね、 Azure 触ったことない方も大丈夫です。ここにもありますように、それ以外のクラウドサービスも対象になっていますので、大丈夫ですというところです。で、何ができるかというところなんですが、はい、いろいろなシステムから集められたデータをとにかく分かりやすく見える化するっていうところですね。集めただけじゃ意味があって、分かりやすく見える、ここがポイントです。それともう一つが、はい、クラウドならではっていうところなんですが、システムの監視ツール、ルールベースの監視ツールですね、このログの項目を取って、なんかこの敷地を超えたらどうとか、そういったような設定をですね、一個一個するいわゆる管理ツール、マイクロソフトもシステムセンターという管理ツールがありますが、こういったその管理ツール、監視ツールだけではですね、なかなか見えづらい障害の予兆、要はログのその傾向みたいなものとかをですね、要は大量のデータをその分析する仕組みがありますので、そこからですね、システムのその兆候というのを実は把握するというのは、割とルールベースの監視ツールだと定められたことしかできないので結構苦手なんですね。で、実は、こういったこのログアナリティクスというツールを使っていくと、この部分が、結構ですね、得意なところがあります。今日ちょっとそこも少しお見せしたいと思います。それとあとは、収集したデータに加えてですね、外部提供されている知見、要はこれ何かと言いますと、結局集めてきて何か見えたけど、これってその例えばセキュリティ的に大丈夫なんですかとか、可用性の観点から見て大丈夫なんですかというものとかを見るための、弊社の方で持っているノウハウ、外部のノウハウがいろいろあります。で、こういったものとここで集めてきたデータをマッチングさせて、その結果を見るということも、簡単にできる仕組みというのがあります。で、利用手順は3ステップで非常に簡単です。まずこれは Azure のポータル上からやっていただくんですが、ワークスペースというものを解説していただきます。サービスを使うということで、これはもうクリックとしてはもう3つ4つぐらいのクリックですぐにできるようなものです。で、その後エージェントのセットアップ、これ実はエージェントを使います。エージェントモジュールを管理対象のコンピューターに入れていただく必要があります。イヤースベースのものですとか、オンプレの環境です。ただしこれも Azure を使われている方でしたらラッキーです。Azure の仮想マシンの場合は、このポータルからですね、リモートで自動的に裏でエージェントを入れる仕組みというのがもう用意されていますので、そのゲストオフィスに一個一個入って何かやるとか、そういう作業は一切ありません。で、3つ目は何を集めたいかということ、ソリューションパックと呼ばれてますけど、このソリューションと呼ばれるものを登録をしていただくと、この3つやっていただくだけでもそれなりに見える化ができます。で、その前見える化できるのは後ほどデモでご覧いただくんですが、今日はこの後のそのステップの話ももうちょっと紹介したいと思っております。で、まずその基本の操作というところで、これセットアップしていただいて最初にやっていただくことが、クエリと呼ばれる、要はいろんなコンピューターから雑多にいろんな情報が集まってきますので、どうやって絞り込むかって、これができないと何もできませんので、そこだけちょっと覚えていただく必要があります。例えば、次のスライドにちょっとサンプルがあるんですが、それをですね、支援するための仕組みというのがいくつかあります。ちょっと画面が小さいんですけど、これはこういうものがありますということで見ていただければと思います。サンプルクエリーと呼ばれるものがあります。 またクエリ手で書かなくても GUI でマウスでポチポチクリックしても自動生成するちゃんと支援する仕組みがあります。でよく使うクエリは、お気に入りブックマークのような形で保存して再利用もできます。でさらに極めたい方は検索のリファレンスがあります。ここを見ていただくと全ての文法が載っているような感じです。で実際のクエリの例ですね、例えば全てのイベントログを書きたいですということであればクエリを入力するバーがあるんですがそこにタイプイコールイベントって入れていただきます。でそこからちょっと絞り込みたいなということであればイベントレベルがエラーのログのみ絞り込みますとか、あとは、ただ絞り込むだけではなくてそこからグラフを作りたいなと、コンピューターごとにどれぐらい何件発生してるかなみたいな、こういったものもすぐできます。でさらにそれをアルファベット順にこう並べてみるとかですね、こうやってちょっと少しずつ加えていくだけで簡単にできるようなものになっております。さて、今日せっかくこちらですね来ていただきましたので実際の画面をやっぱり見てみないと説明だけだと分かりづらいと思いますので、今日ですねデモの中でちょっとお時間の許す限りですねいろいろ見ていただきたいと思います。で今日のデモ環境ですね、ログアナリティクス、これは Azure 上にあるサービスになりますが、Azure 上にですね、少しサーバーを置いております。で今日ちょっとデモで直接やるわけではないんですが、一応ですねザビックスとかもインストールしてあってそこと連携する実は裏で仕組みがあるんですが、こういったいわゆるAzure 上でいくつかの Windows と Linux のサーバーが動いているという環境が用意されています。であとオンプレミスですね、オンプレミス側の方にはいわゆる Windows の Hyper-V の環境でシステムセンターをベースにした、管理されている環境というのがございます。でこの2つの環境はサイトカン VPN でつながっているという状態です。であと、ちょっと1台だけ特に深い意味はないんですが Amazon さんのところもちょっとつながるというのを試したかったので、Amazon さんのところにも Amazon Linux ですね、 AWS 上にを1台だけ、入れて、そこもつないでいるようなそんな感じです。で、実際の画面に切り替えたいと思います。で字がちょっと小さいなと思うかもしれません。でこれが実はダッシュボードの画面と呼ばれるもので、ここにタイルがいくつか書かれています。例えばこれですと AD のアセスメントとかアラート管理、アラートマネジメント、マルウェア、キャパシティプランニングなどなどですね、一つ一つが実はこれ管理したい項目というのが選べるような形になっています。で実際ですね、あとでこの後何らかの画面というのを見ていただくんですが、まずですねちょっと簡単に設定の画面をちょっとだけお見せしますと、例えば新しい管理項目を追加したいなという場合にはこのソリューションギャラリーと呼ばれるところを選んでいただきますと、よいしょ、こんな感じで、新しくですね、管理したい追加で管理したい項目というのが今24種類だったかな、提供されています。あ、すみません、22種類ですね、リリース予定のものも含めて22種類のものが提供されています。でこういったものを自由にですね追加をしていくことが簡単にできるようなものがあります。でちょっとトップの方に戻りまして、実際にですね先ほどとちょっと同じようにやってみたいと思います。本当どれぐらい簡単なのかってですね見てみたいと思います。でここにですね字が小さいと思うんですね、これ見えますでしょうか、タイプイコール先ほどありましたイベント、お、ちょっとすいませんタイプですね、失礼しました、イベント、これ大文字小文字もですねチェックするんで結構実はうるさいんですよね、見ますとここにちょっとよいしょ、今ですねあれは、ここですね、はい、見えますでしょうかね、小さいですかね、83K ってちょっと出ましたけど8万3、3000件の大体データが出てきています。で、一件一件のイベントログがこんな感じでこう出てきているんですが、まずこれはベースとして取れているものになります。でここから例えばフィルターをかけたいとかそういったようなことがございましたら、ここからですね例えば、エラーのものだけを、先ほどもちょっとやりましたがエラーのものだけを選びますと言いますと自動的にこのクエリのところがですね書き換わるようになってます。で、さらに、コンピューターごとにじゃあ、グラフを作りたいなんていうのも、これですねグループバイコンピューターってやりますとここにこんな感じの棒グラフが出来上がってくるのが見えるかと思いますですね。これは本当に一番簡単なベースの使い方というところになります。で Windows が取れるのは分かったと。 で、Linux 側に関しても、例えばちょっとですね、その前にもう一つ、今日ですね、お見せしたかったのがあったんですけど、これだけだと多分別に、なんつうんでしょうね、あれ、これだけだと別に普通 の, オンプレの管理ツールと、こういうログの収集ツールと変わらないじゃないかって思うかと思うんですね。で、ちょっとクラウドっぽいところをお見せしますと、ここにですね、これちょっとまだプレビュー中の機能なんですが、ここにミニファイと呼ばれるのですね、あります。で、これをですねクリックすると何が起こるかと言いますと、集めているログの中で、要は同じようなログを自動的に集めてきたログの中からこう収集して、関連性があるものをですね自動的にこうグルーピングしてくれるんですね。で、例えばここ見ますと、ここちょっとクリックすると、例えばこの WMI パフォーマンスアダプターってサービスが、まあ実行したり停止したりってことを繰り返してんでこう出てくるんですけど、自動的にこう分類してくれるんですね。で、そうすると全部のログを眺めなくても、ここをパッとこう見るだけでも、どういったものがよく出てくるのか、そして似たようなものがあるのかという、まあ要は余計なものがこうかなりフィルターされてくるので、自分がこう欲しい情報というのがかなりこう絞り込めて見えてくるような、で、これを全部自動でやってくれるというのが、このサービスの、ちょっと特徴の一つというところになります。はい。で、あともう一つちょっと、これで、お見せしたかったのがですね、今度は、Linux の今、Syslogの情報をちょっと集めていきますが、普通にですね、見ますと、これ Syslog 実はいろいろな、実は複数の、Linux のサーバーとかネットワーク機器からも取ってきてます。で、これちょっとネットワーク機2台からですね取ってるものがありますので、そこにちょっと絞り込みをしたいと思います。 IP アドレスで今絞り込みをしました。で、そうしますと、ここにですね、ログがこう集まってきてるんですが、ここにですちょっと見ていただきたいのが MAC アドレスみたいなものが書いてありますね。で、これ Syslog の中にこんなフィールドないですよね。これ何かと言いますと、これもログアナリティクスの面白い仕組みなんですが、集めきてきたログの文脈からですね、自動的にこの指定をすると、そのフィールドをこう抽出をするという機能があります。例えば私の場合ですと、これネットワーク機から集まってきたログなので、これに関しては必ずですね、真ん中のあたりのところに MAC アドレスが出てくるので、 MAC アドレスのところをこう抜き出してくださいっていうことを実はあらかじめこう指定するんですね。そうするとログが上がってくると、自動的にそのフィールドだけ抜き出して別フィールドとして分解してくれるということを行ってくれます。で、そうしますと、いわゆる、これ、後でちょっとデモでまたお見せするんですけど、どこの、MAC アドレスから、このワイヤレス LAN のこのアクセスポイントにつながっているかっていうのとかを、こう分類してみるとかですね。こういったものも、ここから、グループですね。グループでやりますと、MAC アドレスごとにですね、出てきたりなんていうのも、こう簡単にできるようになります。これも一番ベースの使い方です。で、だんだんだんだんできることというところですね。もうちょっとディープなところ入っていくんですが、次はですね、なんかここにいっぱい右にこうタイルがあるのに、これをなんか面白いものが見れないかっていうのがあるかと思いますので、ちょっといくつかすぐ使えそうなものをちょっとご紹介させていただきます。まずはそうですね、ちょっと軽めのもので、チェンジトラッキングというアプリケーションのインストールの履歴、アンインストールの履歴、あとは Windows のサービスの起動とか停止、そういったその変更の履歴というのを全部取るようなものになります。で、こちら見ていただきますと、実はこれ最近実はちょっとアップデートがあったんですが、基本 Windows のサービスとアプリケーションなんですが、ちょっと右の方を見ていただきますとですね、最近これ私も今週ちょっと私見つけたばっかりですけど、Linux の、デーモンチェンジの履歴も、これちょっと私まだ試せてないんですが、こういったものもサービスで出てきましたので、うわ、 Windows だけとかそうではなくって、全てのプラットフォームというのを対象にしているというところがあります。で、今アプリケーションのインストール、例えば直近でどんなアプリケーションをインストールしたかっていうので、すいません、ちょっと私は私物の PC が入ってるんで、ですね、なんかマイクロソフトの、もちろんサードパーティーの製品とか、ちょっとそういったものも含めてですね、いろいろインストールアンインストールに履歴ができます。で、実際例えばこれなんかも、これ多分昨日ちょっとインストール実はし直したんですね、調子が悪かったんで、昨日の日付で、今日ですね、一回アンインストールしてインストールしましたねって、今例えばこういった履歴が残ってきますので、どのコンピューターですかっていうのも、こ ここですね、リストの方で見ると、この Surface Pro でやりましたね。これ実はこのエージェントクライアントに入れることもできますので、こういう使い方もできますというところです。はい。で、はい、まず今ちょっとアプリケーションのインストールとかそういったところを見たんですが、それだけだと面白くないと。もっと、じゃあそのシステム管理っていうところで使えるところがないかというところで、お見せしたいのがこちら。AD のアセスメントというやつです。これは今自分たちが管理しているドメインコントローラー上にこのエージェントを入れて、この機能をオンにしていただくと、自分のそのアクティブディレクトリーが、例えばセキュリティコンプライアンス上何か問題がないかとか、可用性を維持するために何か問題がないかということをアセスメントしてくれます。で、このアセスメントのナレッジはマイクロソフト側が持っているナレッジですね。それと照らし合わせるような形になります。例えばこの例ですと、赤で1箇所まずいのがあります。何がまずいかというところを見ますと、Configure Your Password Policy to Prohibit、実はこれブランクパスワードということで、この環境、ブランクのパスワードをポリシーで許可してますよねと。それはセキュリティ上 NG ですということで、これはそのグループポリシーのところからチェックして、今 NG が出ているという、こういった採点がされるといったものがございます。で、これ実際これクリックしますと、英語ベースの情報にはなってしまうんですが、右の方に、具体的にどういった影響があるのか、どういうことをすればいいかというナレッジなんかも出てくるようになってます。で、あと次のやつはちょっとまだですね、今これ公開されてないやつです。一時期公開されてたんですが、ちょっと公開がですね、今一時中止になっている機能になります。これ本当にエージェントを入れてソリューションパック追加しただけなんですね、私やってるので。特に何もコンフィギュアしてないっていうところがポイントです。これはワイヤーデータと呼ばれるもので、ネットワークの、ね、各コンピューターのネットワークカードの入出力というのをずっと見て、どういった、ポートから、どこのホストに対してどんなプロトコルでアクセスをしているかという情報を全部取っているものになります。パケットの中身は見ていません。あくまでもヘッダー情報のみです。で、ここを見ていただきますと、どのサーバーから出てますというのもあるんですが、見て面白そうなのはやはりここかなと。アプリケーションのプロトコル別というので、いろんなプロトコルで何か通信してますねっていうのが見えます。で、これでもうちょっとドリルダウンしてですね、中を見てみますと、この後棒グラフが出てくるんですが、ちょっと下の方ですね、少し、見ますと、どこだったかな。はい。おやおや。このご時世ですね、テルネットでの接続がありますと、これはないでしょうと、これ何よということで、ここをちょっとクリックしてみましょうと。そうするとですね、どこのサーバーがどんなアクセスしてるかっていうのが一個一個見えるんですね。こう実際のコンピューターです、オンプレミスの。見ると、どこから、IP アドレスがですね、はい、どこだ、どこだ、どこだ、もうちょっと下かな。190255127143というところから来てますよと。で、ちょっと、今、先にネタが見えちゃいましたけど、ですね、あれ。これちょっと、なかなか慣れないですね。ですね、これちょっと面白いんで見ていただきたかったのが、はい、リモート IP のカントリーですね。これ見ると、コロンビアって真ん中書いてますね。コロンビアからアクセスがあるみたいです。こんな感じでですね、世界のそのどこら辺から来ているか、これ次のやつ見ると、またこれもコロンビアがなんか多いですね、今日は。いろいろなところからこう来ているのがちょっと見えたりするようなものがあります。こういうそのどういったネットワークのアクセスがどんなところから来ているかっていうところで、これちょっと兆候としてはセキュリティ的に大丈夫かなっていうところがちょっと心配になってきました。で、もう少し分かりやすい形で見たい。そういう方もいらっしゃるかもしれません。もっと分かりやすく見る方法があります。これ私もよくお見せするんですが、セキュリティ&オーディットというのがあります。これは、先ほどの例えばアクティブディレクトリのやつもそうですし、ログオンの監査、そして今のこういったネットワークアクセス、こういったものをトータルで見て何をしなければいけないかっていうのが全部ですね、まとめてこう出てくるものがあるんですね。危険な度合いがこう出てですね、例えばこういったログオンに失敗しましたなんていうのは、単なるパスワードの間違いもあるかもしれませんので、このあたりかなり緩いです。一方、この不審な IP アドレスに対してですね、アクセスをしてますよと、アウトバウンドの。これは超危険です。こういったようなものは、セビリティが高いものとして出ています。で、なので何を対応しなければいけないかっていうところが素早く見えてくるところになります。 で、ちょっと右の方にちょっと世界地図みたいなのが怪しいのがあるんですが、あえてですね、ここを、飛ばしてというか、ここは見ないでですね、ここにより詳細な情報を見るですね、スリートインテリジェンスというのがあります。これが先ほどの世界地図も含めて、何が危険なのかという、そのネットワークのアクセスから観点からどういう脅威があるかというのが出ています。で、これ見ますとですね、世界中のいろいろなところから、私がこれ管理しているサーバーなんですが、これ直近1日ですね、ちょっとこれ直近7日にしてみましょうか。直近7日のアクセスで見るともっと偉いことになるんですが、まあまあ世界中から来てますね。見ますと、お隣中国、ヨーロッパ、オーストラリア、アメリカと南米、もう世界中からあのうちの、実はこれ自宅にサーバーがあるんですが、この自宅のサーバーへのですね、不審なアクセスと、なぜかこういうですね、アウトバウンドのアクセスも含めてあるというですね、非常に、危険な状態、ちょっとデモ用で作ったところもあるんですが、こういったものがあります。で、その危険なアドレスがどういう脅威があるのか、例えばこれなんかですと、アドレス is a known dark net ということで、このアドレスは、ダークネットの可能性がありますと。あとは、例えばこれが、ボットネットとかですと、ボットのサイトですよとか、そういったものも自動的に判断します。じゃあ何をもってしてこの IP アドレスが安全なのか危険なのかっていうことを判断しているかってことですね。で、これは実はマイクロソフトの中にありますサイバークライムセンターというサイバー犯罪を阻止するための抑止するための組織というのがありまして、そこで実は分析しているデータになります。マイクロソフトは、残念ながらですね、民間の企業ですと、世界中から、世界で多分攻撃で確か前聞いたんですけど、民間の企業ですと、世界で一番攻撃を、受けていた、アタックの脅威にさらされているというところになります。全世界の本当組織っていうところでは国防総省らしいんですが、その次が実はマイクロソフトというところになります。ということは裏を返すとマイクロソフトとしてはそういった情報というのを全部押さえていることになります。ですので攻撃が来たその情報というのをそのままただ防いで終わりではなくて、その情報を集めてこういうデータベース化して、このサービスを使っている方には無料で使っていただけるようにしているというものになります。はい、こんなようなものも見れますというところです。で、最後ちょっとこのタイル系のところで1個ちょっとお見せしたかったのが、これもですね、先々週だったかな、やっとパブリックのプレビューになったんですが、この中でオフィスの365って使われてる方いらっしゃいますか？あ、いらっしゃいますね。ありがとうございます。実はうちは SaaS だからもうそういう365使ってるからもう別にログなんか取らなくていいんだって思ってる方もいらっしゃるかもしれないけど、そういう方にもですねちょっと使えるものがあります。これ、365のですね、アクセスログというものを見るものになるんですが、Azure のアクティブディレクトリーとか、シェアポイント、あとはこのエクスチェンジのアクセス、これ全部365上のものですね。で、そこに対してもともと365の中では監査ログの仕組みっていうのが入っているんですが、監査ログで90日で最大90日で消えちゃうんですね。で、実はこのサービスですね、使うとプランにもよるんですが最大1年間データを保存することができるんですね。ということはその90日で消える前にこのサービスを使って365のサブスクリプションにつなぐと、例えば今回ですとユーザーごとのこうアクティビティとか出ますので、これ例えば特定のユーザーを選びます。で、ユーザーを選んだら、今度はそこから、じゃあ、なんか、シェアポイントに関するアクティビティだけフィルターしましょう。そして、よいしょ。で、例えばファイルのアクセスのところをこう、見ましょうっていう形でやりますと、ここにですね、よいしょ。よいしょ。ファイルの一覧がソースファイルネームですね、グループ、ソースファイルネーム出ますので、そうしますと、あるそのユーザーがどういうファイルに対してアクセスをしたか、スタイルシートみたいなファイルとかもちょっと混じってたりするんですが、いわゆるこういったExcel ファイルだとかパワポのファイルだとかこういったものなんか のログもですね、ここから見ることができます。で、例えばここの情報と先ほどのアクティブディレクトリーロゴの監査ログの情報とかそういったものとかを組み合わせると、そのユーザーのアクティビティっていう視点で実はレポートをまとめたりすることができる、そういうことがですねできる仕組みのものになっております。ここまでのところは実はほとんど難しい操作なくですね、 まあ、この、その先ほどの3ステップというのを実行していただくだけで、すぐに試せるレベルの、ところになります。さて、では、一旦ちょっとこのデモの方は終わりまして、スライドにちょっと戻るんですが、データを集めましたと。集めてきたら当然そこに対して次のアクションというのが必要になるのかなというところになります。で、例えば、管理者へのメールの通知、条件があったらこのようにサブジェクト書いて、こういうメールで送りますなんていうことはもちろんできます。あと外部のアプリケーションの実行ですね。例えば、Azure の世界なんかですと、Webhook というのをこう使って、外部のそのいわゆる HTTP 経由で別のアプリケーションを動かすなんていうこともできますし、また、Azure オートメーションと呼ばれる RunBook を実行するためのエンジンというのもあります。で、こちらを使いますと、RunBook 実行することができます。これ、実行する仕組みって2つあるんですが、RunBook の方で実行する場合には、このログインアナリティクスで使ってるサブスクリプションと同じサブスクリプションのみにこう限定されてくるところがあるんですが、Webhook の方ですと、そのサブスクリプションをまたいで、全くその別のところに対しての呼び出しとかもできますので、そういうところで使い分けていただいてもいいのかなというところになります。そうします。例えばここでインスタンスの増減であったりですとか、仮想マシンに対してですね、の中に対してやってスクリプトを実行させるとか、そういう使い方ができるかというところになります。で、一つですね、ちょっと今日お話をする中で、私がこういったお話をすると、こういった新しい管理ツール、マイクロソフトはクラウドベースの管理ツールというのができたんだなと。じゃあ今まであったシステムセンターってどうなるのってよく聞かれるんですね、これ。で、監視ツールとの関係について少し、お話をします。この話をすると、たまにですね、システムセンター使ってる方もシステムセンターなくなるんじゃないかってですね、おっしゃる方いるんですが、そういうものではないんですね。そもそもシステムセンターとか、あとは一つの JP1 でも、あとオープン系のザビックスとかでもいいんですけど、こういった監視ツールというのと、今日紹介している構成情報やロゴを集めてきて分析するツールとはスコープが違うんです。要は、具体的な製品としてはこんなところかなというところなんですが、要はツールに求められるのは、ログ分析収集ツールは、とにかくデータを安全確実に保管して、どうレポーティングするかというところですよね。で、一方、いわゆるモニタリングツールって呼ばれるものは、何か障害が起こったらすぐにアラートを通知する。あとは監視項目は、そんなその適あの適当というか、ざっくりエージェントを入れて集めますって言ったら終わりではなくて、このサーバーに対しては敷地はこうであるとかっていうのを、一つ一つ細やかに設定ができるっていうことが重要ですよねというところです。なので、実は、これは敵対するツールというか、バラバラのツールではなくて、要は、監視ツールの代わりにはなるものであって、連携するものですよというところで、実際こういった連携した使い方もできますというところです。通常はインターネットにこうエージェントがダイレクトにつなぐか、もしくは直接つなげない場合には、ログアナリティクスフォワーダーというのが無償でダウンロードできますので、これを間に挟んでいただくのが一般的な構成の方法です。もしくは、もしシステムセンター、オペレーションズマネージャーを使っているお客様でしたら、このログアナリティクスフォワーダーの代わりに、それをシステムセンターに使っていただくこともできます。システムセンターのサーバーを。これはですね、実は中のエージェントが同じアーキテクチャで動いているというところが大きなポイントで、単一のエージェントでこの構成が組めるようになっています。もし、それ以外のですね、オープン系のツールとか、例えばザビックス、ナジオスとか、そういったものを使ってる、ナジオスとか使ってるんであれば、そこは従来通り監視をし、ログとかそういったものだけを、上位にこう集めると、アナリティクスの方に集めると。で、ついでにザビックス、ナジオスの方にですね、上がってきたアラートに関しては、アラートメッセージだけをですね、転送するということもできますので、そうすると、このアナリティクスでシステムとしてどんなアラートが上がっているのかという視点で分析をするという、アラート分析というのもここからできるようになるというところになります。さて、じゃあこの収集したデータを、さらにですね、活用していくにはどうするかですね。で、他にもあります。例えば、出てきた結果をもとに CSV でエクスポートする。そうすれば Excel ですとか、他のアプリケーションなんかで使っていただくことができるかなというところになります。それと、あとは、もうやっぱりコードでしょうと、コード書いてなんぼでしょうというんであれば、外部のアプリケーションから、Search API というのを呼び出すことができます。で、そうしますと、要は、 ここで取ってきたそのクエリの結果をですね、自分で作ったアプリケーションとかそういったところに持っていきます。ポイントはサーチの API が用意されているだけなんですね。ここに対してデータをエントリーしたりモディファイするものは用意されているんです。これが先ほどSaaS 型のこういった仕組みでデータを保管すると安全ですといったゆえなところになります。要は改ざんするインターフェースをそもそも持ってないんですね、オフィシャルの方法では。で、アンオフィシャルの方法ってじゃあ、あるのかっていうところです。それは要はマイクロソフトの Azure そのものをハッキングして、このサービスを使っているお客様の ID を特定して、でそこのデータをダイレクトにいじるっていうことをしないと、そもそもここのデータいじりませんよねという話になります。で、もう一つ、見やすい方、可視化という視点で非常に面白いのがパワー BI 連携というのがあります。パワー BI というサービス聞いたことありますでしょうか。これは、どちらかというと Azure のサービスというよりもOffice の365から派生してくるサービスになるんですが、いわゆるデータの、分析ですね、分析や可視化というのをするサービスというところになりまして、オンプレミスのデスクトップのアプリケーションでもできるようになってますし、ブラウザーベースのサービスというのも提供されています。で、このパワー BI 連携というところで、このクエリの結果をパワー BI のデータセットとして取り込むことができます。で、そうしますとさらにですね、分かりやすい形で可視化します。裏では15分間隔でクエリの実行結果を、これすみません、これ15分というのは最短15分ですね。で、クエリの実行間隔を転送します。そういうことができるような、サービスというのがあります。では、せっかくなので、これもですね、実はずっとプライベートプレビューで使えなかったんですが、先週ぐらいですね、先々週かな、やっとパブリックプレビューになって、皆様お使いいただける状態になりましたので、ぜひですね、試していただきたく、ちょっと、ここでですね、やってみたいと思います。で、まず、そのパワービーアイそのものをですね、見たことない方のために、一つ、非常に簡単なデモをお見せしますと、これ実は今日のログアナリティクスの話とは関係なしに、パワービーアイ、これも無償で使うプランというのがあるんですが、使うとですね、なんと Azure を使っている方は Azure の監査ログを漏れなくこういったレポートで可視化することができます。今日の私の今まで話した話全部無視していただいても、 Azure の監査ログに関してはすぐに可視化ができる仕組みという、もうテンプレートが実は弊社側の方でサンプルとして用意しております。で、実際例えばこういった、リソースごととか、あとは誰が呼び出したかっていうので、これちょっと私が専用で使ってるサブスクリプションなので私の名前しか入ってませんけど、そのユーザー別とか、あとはもしオートスケールしているような環境があれば、オートスケール今、どういったスケジュールで何台から何台されたかなんていう、そういったようなものであったり、あとはそうですね、アラートなんていうんですと、その、ワールドワイドで、ワールドワイドで起こってるやつはこっちか、すいません、自分のそのサブスクリプションに関係があるものをですね、ワールドワイドでこう丸々見るやつなんかですと、どういった障害が起こっているかとかですね、そういったものも含めて、見るサービスですね、ステータスがどうなってるかなんていうのを、これ実は簡単にこういうレポートで見ることができる仕組みというのがあります。これはパワー BI のサンプルをの中にですね、Azure の、監査ログのデータを取ってくるっていうのがあります。これ Azure のサブスクリプションの ID を入れるだけですぐできますので、パワー BI のアカウントもし、お持ちの方、もしくは持ってない方でしたらすぐ作ることができますので、ちょっと無料の範囲でぜひ試していただければと思います。で、本題の方に戻しますと、これはこれで取れるんですが、せっかく先ほどアナリティクスの方で取ったデータがありますので、それをですね、ちょっとこちらでいじってみたいと思います。で、今回あらかじめですね、データを少し取ってきたものがございます。で、何を取ってきたかと言いますと、単純にただタイプイコールイベントで、全てのサーバーのイベントログをバーッと取ってきただけのものになります。で、このデータセットというのがあるんですが、ここからですね、新しいレポートを作ります。とは言っても、ちょっと一から作ると、時間的にもしんどかったので、レポートをですね、少しかっこよくするっていうところをやってみたいと思います。今こちらの方に出ているのは、すいません、かなり字が小さいですね、大変申し訳ないんですけど、今こちらの方に出ているのは、これはサーバーのただイベントログをただ表形式で出力しているだけのものになります。なので、これはもう本当にイベントログが雑多に表示されているだけです。で、ここもちょっとずつエディットしていくわけなんですが、 エディットをするときには、レポートの編集というのをしていただきます。そうしますとここにいろんなグラフの絵が出てきますよね。まずはそうしようかな、今日はじゃあこの棒グラフ、棒グラフをここに追加します。で、軸に何をやろうか、コンピューターごとで多分見たいと思うので、まずコンピューターで、あとはそうですね、イベントのレベルの名前かで、あの色がこうなんか分かれるようにして、あとは、イベントログの数が多ければということで、イベントデータ、こんな感じかな。そうしますと、はい、見えますでしょうかね。ちょっと小さいんですが、あのサーバーの名前があって、そこに、エラーだとこれ、インフォメーションだとこの黒っぽいの、サクセスだと赤っていうのが出てきます。でこれちょっとなんかあの一般的なあの感覚からするとちょっと微妙なので、色変えましょうかね。色がちょっといけてないので、エラーは赤ですよね、やっぱ感覚として。で、赤にして、インフォメーションはグリーンでいいかな。でサクセスは水色かな。あとワーニングは黄色でいいかな。で、まあ、こんな感じでやっていただきますと分類ができましてね。で、まだまだこれだけじゃつまらない、もう一つぐらいなんか追加してみようということで、今日はですね、ここにあるワードクラウドっていうのを入れてみたいと思います。これ何かと言いますと、あの最近こういうのってなんかあの Facebook とかのアプリとかで見たことあるかもしれないですけど、あのその人がなんかよく使うキーワードみたいなものをなんかあの文言をこう出すようなですね、要はあのあなたはどんな言葉をよくツイートしてますかみたいな、なんかそういうトレンドがこう出てくるようなものですね。これをちょっとお見せしたいと思います。でこれはもうすごく簡単で、ですね、どれだったかな、これかな、レンダードディスクリプション、これがメッセージが入っているやつになりますので、これをあれ、よいしょ、はい、そうしますとちょっと画面が小さいので余計なフィールドを全部出てくるかな。今ですね、文字のちょっと、文言の分析をしてるんですが、あ、出てきました、はいはい。まあ雑多に集まってきたイベントログの中でよく使われる言葉は大きな文字で、出てきます。であの少なく使われているものでは小さい文字で出てきますので、例えば同じようなアプリケーションが連続して似たようなエラーとかが入ってくると、おのずとここの文字が大きく出てくるんですね。でこういうそのあのキーワードからシステムの状態がどうなっているか、多分ね、あまりそういうカットで見る人って普通いないと思うんですよ。でただこれ見ると結構いろいろ今までは見えてこなかったものが見えてきます。例えばこれなんかですと、明らかにちょっと私あの気になっているのは、先ほどちょっとあのこのシステムちょっとセキュリティ的にアウトバウンドの変なアクセスがあったりとか問題がありますよねって話しますよね。で、ちょっと字が見づらいかもしれないんですが、予期しない変更だった場合にはマルウェアによる変更の可能性があるため設定を確認する必要があります。あからさまにちょっと怪しいメッセージがあるので、すいません、これをクリックさせてください。そうしますとこれですね、よいしょ、はい、どのサーバーで出ているかっていうのが、要はどのサーバーから出てきたログだっていうのがこうフィルター自動的にされてくるんですね。で、このサーバー実はあのグローバル IP を実はあの仮想マシンですけど持ってます。で、外部のインターネットと実はつながっていて、実はちょっとこのサーバーここ数日調子が非常に悪いです。あのアウトバウンドに対して怪しいアクセスをしていたりとかですね、まあ、こういったものが出ていたりと、非常にですね、実はこれ危険な状態なんではないかっていうのがこういうところから見えてきます。で、これあのこのログですね、一応私もあのこの後さらに確認したんですが、要はレジストリが変わってますよと、はい。で、こんなようなものも見えますし、あとは、まあ、これはちょっとサンプルであの軽く見ていただければと思うんですが、あの先ほどあのシスログのメッセージをベースに、あの無線 LAN のアクセスポイントどういうところからあの出てますかなんていうのが簡単に見れますなんていうお話をしましたが、こちらもですね、この無線 LAN っていうのをクリックすると、これも私ちょっと作ってみたんですけど、あの MAC アドレスごとにあのどれぐらいアクセスがあるかっていう、アクセスポイントに接続した端末の MAC アドレスっていうので、こちらの方にはアクセスポイント2台あるので、2台のアクセスポイントの、まあ、下の方がよく使われてるやつなんですけど、まあ、こういったものをですね、これもあの先ほどのシスログの内容からフィールドをこう切り出すっていう、アクセスポイントの名前とかMAC アドレスとかっていうのは自動ではシスログのメッセージなんか入ってないので、それを自動的にこう切り出すっていうのを先ほどのログアナリティクスで分類をして、 Power BI でさらに見やすい形で可視化をするということをやってるわけです、はい。さて、それではちょっと一旦スライドの方に 戻りたいと思います。デモが終わりましたので戻りたいと思います。さて、時間もですねちょっとだいぶ少なくなってきましたので、ここからはサイジングの考え方とかちょっといくつか情報をお伝えします。こういったツールを使う場合は、サイジングがやっぱり重要になります。でこのサービスも無償のプランというのもあるんですが、有償のプランどうやって課金するかっていうと、データの保存する量なんですね。なのでたくさん保存しすぎてしまうとやっぱり料金にこうダイレクトに反映してしまうというところがあります。でなので、見積もりをしなければいけないんですが、絶対こうだってやっぱり見積もりはなかなかないんですね。で確実なのはやっぱりこのサンプルを何台か1台でも2台でもいいので抽出して一定期間ログ収集してみて、どのぐらい貯まるかというのをユーセージというダッシュボードがあるので確認をするというのがあります。とは言っても試すこともできませんという方もいると思います。100円のものなのか1万円のものなのかも分かりませんということであれば、まあログのサイズはだいたいこのぐらいですと、本当にざっくりですね、貯め方にもよるんですが、おおむねログサイズ、まあ、25ギガから100ギガぐらいじゃないかなと。これ使い方で変わってきます。でこのものに関してはこういったカリキュレーターのサイトとかもあるので、まあ、こういうものも参考にしていただければなと思います。はい、で、あと、まあ、ネットワークの構成ですね。ここもちょっと実際の、試すぐらいだったらいいんですけど、本格的に導入しようとすると少し考えなければいけないポイントになると思います。でこのサービスを使うにあたっては外部のアドレスですね、今上に書いてあります、azure.com とあとはシステムセンターアドバイザー .com、あとはブログに一部保存するもので windows.net というのがありますね。いずれも TCP の443で接続ができる状態にしておかなければいけません。なので例えばこうやってインターネットにつながるものであれば HTTPS でつなぐ、もしくはプロキシーサーバー、プロキシーサーバーでもし URL のフィルタリングができるのであれば上記のものでしていただければと思います。あとは先ほどのフォワーダーとかシステムセンターを使って経由をする、まあ、そうすればすべてのサーバーがインターネットに直接見える状態ではなくても、まあ、大丈夫かなというところになります。こういった間に踏み台のサーバーを置いていただければいいのかなというところになってまいります。なので後でちょっとスライドの方ではまた説明いたしますが、Azure 側の方に例えばこういったものを作る場合ですね、よくありがちなのが Azure の中で NSG の設定をガチガチに組んでしまって、一切のアウトバウンドの通信を全部シャットアウトしてしまうと外との通信ができなくて、これ実はこのアナリティクスだけに限らず、いわゆる、Azure の IaaS から PaaS だとか SaaS のサービスを使おうとした時にも引っかかってしまうので、例えばそういった場合には間に、踏み台用 そのプロキシサーバーを置くとかで、そこの部分だけはちょっとネット NSG の設定を変えていただくとか、もしくはエクスプレスルートなんか使っているお客様ですと、一回オンプレの方に戻してパースの方に行くっていう、いわゆるルーティングでやってしまうっていうですね、まあ、こういったちょっと工夫が若干必要になってきます。ちょっとスライドの方にはそのあたりのお話も入れたいと思います。はい、で、近日提供予定のソリューション、実はこれ SaaS 型のサービスなんで、私も毎回これデモやってて思うんですけど、毎回実はちょっとずつ機能が拡張されているのが現状です。でものすごい速さで実はここ機能拡張が行われています。で近々ですね提供される予定のものとしてはこちらの方にあります。非常に面白いのがですね、一番上にありますアップディペンデンシーモニターと呼ばれるもので、これアプリケーションの依存関係というのを可視化してくれるものになります。システムセンター聞いたことある方はなんかその言葉どっかで聞いたことあるぞって思うかもしれないんですが、これがすごいのは自動的に依存関係を可視化するってところなんですね。要は例えば Azure とかオンプレで動いている Amazon さんでもいいんですけど、Windows のサーバーがあって IIS があって、その後ろになんか Linux のデータベースが動いていてとか、そういった仕組みがあると自動的に何のアプリケーション、何の OS が入っていて何のアプリケーションが入っているかというのを判断して、でどこのサーバーと通信をしているかというのを見てですね、関係図っていうのを作ってくれるんですね、自動的に。でそうすると例えばシステムで問題があったときに、じゃあどのコンポーネントに影響があるのか、もしくは逆にあるコンポーネントで影響があったときにどこのシステムに影響があるのかというものをですね、見るのに役立てるようなものなんていうのがあります。でその他、ネットワークのですねアクセス状況の分析だったり、あとはDockerの、コンテナのホストの状況なんていうのを見るなんていうのもあります。であと、そうですね、ここの中に書いてあったかな、 アップグレードアナリティクスっていうのがそうなんですけど、実はこれこの後ちょっとおすすめセッションのところでも紹介するんですが、Windows 10の時代になるとクライアントの OS というのも結構どんどんアップグレードっていうのが走りますね。で、例えばそのアップグレードをするときに当然気になってくるのはアプリケーションの互換性どうなってるんだとか、アップグレードして大丈夫なのかとか、そういったのがやっぱり課題として出てきます。で、そういったものをログ情報を端末から集めてきて、この中で分析するというのがアップグレードアナリティクスというもので、こういったものも近日出てきます。なので別に Azure の世界だけとか IaaS の世界だけとかではなくて、さっき言ったね365とかデバイスとかの世界でもちょっと使っていただけるものかなというところになります。はい。で、おすすめ関連セッションというところで、特にこのセッションと関連がありそうなものをあえてちょっといくつかチョイスしてみました。一番上、セキュリティマニアックス、サイバー攻撃の手口と防御手法というところですね。これもちょっとすみません、昨日実は夕方やってしまったやつなんですが、先ほどデモでお見せした環境、かなり危険です。多分一部のサーバーがやられている可能性があります、もうすでに。で、じゃあそこから何がそのまずいのかっていうところを分析していこうと思った時に、例えばこの辺りのセッションの情報なんかが使えるかなと。で、あと、その下の SIS インターナルや OS の標準ツールの徹底活用術、この辺りも分析をする、そのシステムの分析、先ほどの上27のセッションと同じで、この2つは多分セットで使えるかなと思います。あと、その下のですね、Windows as a Service との上手な付き合い方、これは次の時間に、この部屋ではないんですが、別のところで行うということですので、デバイス管理の方で、Windows のアップグレードが検討されている方はご覧いただければと思います。で、その他、今日の朝やりました、パワーシェルとの、連動というところで、自動化のところの、セッションというところになります。で、最後のスライドなんですが、今日私が申し上げたこと、とにかくまず無償のプラン使って評価してみてください。で、無償プランの留意点は2つです。保存期間が7日間に限定されます。8日経つと古いものからどんどん消えてきます。で、それと1日にアップロードできる容量が500メガです。500メガ止まると止まってしまうんですが、たまに止まらないこともありました。とりあえず500メガまでしかちょっと保証がされないので、それだけです。それ以外は有償プランと同じで、今日私がやったデモと同じことができます。で、Azure 上の仮想マシンだったら、エージェントのセットアップも Azure ポータルから遠隔操作できます。で、後半のデモでお見せした Power BI も無償プランというのを使っていただければ、これもタダでできます。重要なのは、可能な限りこの手のやつやるときには実際に動いている環境を試してください。私も実際に普段使っている環境で試して、システムの中身が面白いようにと、私は結果見てちょっと逆に面白くないんですが、要はどういう状態にさらされているのかっていうのをまざまざと見せつけられることができます。で、この話をちょっとインターナルでちょっとしていたら、でもそれって会社でもし入れるときに、偉い人とかいる前じゃ絶対こんなの入れられないよねって、バレたら大変なことになってしまうんで、こそっとちょっと試してみてください。まずちょっと心配だったら、まずご自宅の環境とか、そういうところとかでも、本当に無償の範囲でやっていただいても十分に見えることができますので、ぜひですね、試していただければというふうに思います。で、セッションの方はですね、もうこれでおしまいになるんですが、この後ですね、Ask the Speaker と呼ばれるところをですね、あっちのエキスポ会場の方にありますので、そちらの方でですね、QA とか、さっきのでももうちょっと見せてっていうのがあれば、私が普段使ってる環境なんで、余すところなくお見せすることができますので、興味のある方は来ていただければと思います。で、あとセッションのアンケートもですね、ぜひご記入をお願いいたします。INF の010というセッションですね、皆様の忌憚のないフィードバックの方を、お願いいたします。はい。それでは、ちょうどお時間になりましたので、私からのセッションは以上で終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。